大阪吹田神崎川サイクリング2020年5月17日。さ、というわけで、私、鉄平とあと家族3人のですね、自転車ブラブラということで、大阪本局と今、ふみおくんの病室支局を結んでおります。ふみおくん。
はいはい。はい、はい、元気ですよ。
はい、元気ですか。よかったら、病室にいながら、ちょっとサイクリングでも楽しんでください。
あ、そうですね。まあ、聞かせてもらいましょう。
はい。というわけでね、タイトルにもある通り、はい、5月17日の日曜日にですね、私、鉄平、ゆい、つぐみ3人で、吹田のあたりをサイクリングしてきたんですけど、はい。まあ、大阪府吹田市ですね。
北摂ってやね、いわゆる。
そうですね。で、主に走ったのが、はい、タイトルにもある神崎川。でタイトルに書いてないんですが、相川というね川があるんですけど、うん、
はいはい、
まあ、神崎川、相川、そしてですね、うん、岸辺とか庄尺のあたりを経て、うん、でまた桃山台の方に帰ってくるみたいな感じで、まあ、ちょっとした吹田一周というか、吹田のまあ 南部から中部ぐらいをこう一周したような、
なるほど、
はい、感じのサイクリングになりましたんで、まあ、ちょっと現地の音とかもあるんで、そんなも聞きながら皆さん楽しんでほしいなと思いますんで、うん、
当然、だから、鉄平もつぐみも、
うん、
そして、ゆいも自転車やね、それは。
そうなんですよ。僕はね、うん、まあ、スイスとかにも持っていた、折りたたみ自転車、タイヤの小さいやつなんですけど、あれを使って、うん、で、つぐみはですね、僕は、台湾とか韓国とか中国用走ってた、ちょっと径の、タイヤの径の大きいクロスバイクっていうのが、皆さん覚えてらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、はいはい、あれを今、つぐみが使ってまして、
なるほど、
はい、でユイは、まあ、シティサイクルというか後ろ4段5段変速ぐらいの、
うん、
自転車ですね、
お、
はい、まあまあ3台とも変速があるんで、まあ、比較的坂も登りやすいかなっていう自転車なんですけど、はい、それで、まあ、言うても街中サイクリングっていった感じなんで、そこまで距離は走ってなくて、まあ後で調べたら20キロぐらいは走ってたんですけ ど、
うん、
なるほどね、まあ、言うても誰でもできるサイクリングなんで、ね、もしこのラジオ聞いてはる人で、うん、なんかサイクリングのコース探してんねんっていう人はね、ちょっと今日のも参考になるかなっていう感じもしますけど。
なるほど、それも含めてね。
そうですね、はい、はい、春のサイクリングを楽しんでください。
はい、
はい、では早速ですが、まずはですね、うん、サイクリング出発した時の、音がありますんで、ちょっと聞いてください。
はい、こんにちは、バンチャンネルです。今日はですね、家族3人でちょっと大阪の神崎川までサイクリングに行こうかなと思ってます。で、天気がね、めちゃくちゃいいんですよ。青空が見えてて、太陽も差してきました。2020年の5月17日、今日は日曜日ですね。ほんま天気ええな。折りたたみ自転車ですね。タイヤの径の小さい折りたたみ自転車。
まってな感じで、ちょっと自転車の説明をしながら、ふみおくん、音聞こえましたか？
あ、よく聞こえました。
よかったです。
非常によく聞こえてますよ。
はい。うん、で、まあ、僕ら、桃山台の近く住んでますんで、北大阪急行線のね、桃山台駅っていう駅がありますけど、
うんうん、
そっからですね、自転車で国道423号線という、まあ、通称、新御堂筋という南北の道路があるんですけど、それの、まあ、側道というか、歩道というか、ちょっと、ね、娘がいる関係上、ちょっと車道を走るのはちょっとやめて、歩道の車道側をちょっとこう、まあ、ゆっくりめに走ってたんですけど、
はいはい。
はい。で、ずっと まあ、豊中のあたりから、吹田の方に向かってて、うん、で、まあ、江坂経て、で、神崎川に入る感じなんですけど。うん、
ちょっと下りの道やね、だから、
ね、そうですね。なんかね、まあ、具体的に言うと、一回下って、
うん、ああ、そうか。
で、また登って、
うん、
で、その登った先に、緑地公園駅っていう駅があって、
うん、
まあ、服部緑地ですよね、公園がある駅なんですけど、うん、でそこの服部緑地の駅からしばらく平坦な道なんですけど、
うん、
そこからまた下って、
うん、
でその下った先の谷にあるのが、まあ、名神高速道路がこう東西に走ってるんですけど、
あ、なるほどなるほど、
はい、でそこから、
うん、
まあ、しばらく大阪平野がこうずっと続くと、まあ、江坂に入るんですけど、
うん、
だからまあその名神高速道路が通ってるところからもうしばらくはずっともうほぼ平坦なんで、まあ言うたらその川渡る時の上り下りはありましたけど、
うん、
まああとは全然この千里丘陵もそこでも名神で終わりますから、まあまあ非常に楽というか自転車でも走りやすい場所に、まあやってきて、でそこから神崎が入るっていう、まあそういうルートやったんですけど、
うん、
まあ、その国道423号線沿いの道はずっと何事もなく走ってたんですけど、ちょっとまあこの時期面白いなと思ったのが、 緑地公園駅の近くにスターバックスっていう、まあね、うん、世界的なコーヒーショップ店があるんですけど、そのね、スターバックスがね、休みでしたね。でね、で、これ、まあ、ちょっと場所違うんですけど、あの、阪急の南千里駅っていう駅があって、
うん、
実はそこの駅にもスターバックスがあるんですけど、そこも実は、これ同じ日に、ね、同時にその、緑地公園の方と南千里の方、同時のスターバックス見たんですけど、その南千里駅の方のスターバックスはちゃんとね、まあ、張り紙があって、うん、まあ、てか、緑地の方も張り紙あったかもしれないですけど、もう自転車でさーっと横通っただけやったんで、それ確認できなかったんですけど、なんかどうもこの5月17日段階で、スターバックスってなんか無期休業みたいな感じになってたらしいですね。
ね、あの、千里中央のスターバックス、その、スターバックスも休んでましたね。
ああ、そうなんですか。なんかその、うん、例えば何月何日から何日まで休むとかじゃなくて、もうなんか、うん、分からん、再開するのがいつか分からんぐらいの書き方やったんで、うん、あ、今やっぱそういう時期やねんなと。そうそうそう、当分の間はまあ休業というか店閉めますみたいな感じをまあ書いてたんで、まあそれがすごい印象的だったんですけど、なんか他のカフェも休んでるとこが多かった。何軒か、うん、その4人3沿いにカフェがあるんですけど、
はいはいはい、
まあ、みんなやっぱ休んではったりとか、あとは、まあ、これも印象的だったのが、江坂のあたりに入ったらピザ屋さんがあるとこがあるんですよ、うん、
はい、
結構なんか世界第2位のなんかピザ屋とか、なんかそういう大会で優勝したようなピザ屋さんがこうプロデュースするようなピザ屋さんがあるらしいんですけど、そこのピザ屋さんのビルの前で、うん、そのお弁当を売ってましたね。
あ、ね、
どこの業者さんかわからないですけど、あの、うん、390円って書いて、
なるほど、
あの女性の方があの階段のところでね、あの立ってお弁当を売ってたとか、ね、なんかやっぱりそういうその店の中で食べれないから、その、うん、まあ、外売りというか、そういうところで、まあ、ね、営業を続けてる、なんかそういうお弁当屋さんというか食堂屋さんもあんねんなっていうような、
うん、
なんかそんな感じでしたね。
結構それはなんか話によると多いみたいですね。
そうそうそう、あの聞いてたんですけど、実際に僕あんまりその大阪市内の方出かけてなかったんで、うん、
あ、
まあ、実際この17日ってもうね、なんていうか、まあ後でちょっと話するかもしれないんですけども、ほとんど平時と変わらないぐらいの人の出やったんですよ、うんうん、車も人も含めて、
う
ん、あ、ここそうそう、そやのに、そのやっぱりまだそういう、まあ、レストランとかカフェとかは営業できてないような、なんかそんな雰囲気、まあ、今収録段階ではどうなってるかわからないですけど、とりあえずこの17日の、まあ、豊中とか江坂の状況はそんな感じでしたね。
はい、
まあ、そういうところはちょっと印象的でした。
はい、
はい、じゃあちょっと江坂入った時の様子があるんで聞いてください。
はい、
ああ、ここの、あのセルフ洗車場なくなってんな。ウォッシュザウルス工事中で何かできんのかな、さら地になってた。でリトルマーメイドのお店ですね。ここも昔ツタヤやったんですけど、リトルマーメイドになっております。江坂町交差点、やっぱりオフィス街から人少ないね。まあオフィス街って住人の人もおるけど、ここら辺はね、信号間の距離が短いんで、結構車で走ってても、要はストップアンドゴーのとこですけど、垂水町西交差点、ウーバーイーツのスクーターのトークな。ウーバーイーツでスクーターもやってんねん。ああ、自転車な。あ、
そう、今ちょっと話出てきてたんですけど、
うん、
あのウーバーイーツがね、やっぱり、まあ、都心部は来たなっていう感じで。ウーバーイーツでふみおくん分かります？
うん、なんとなくわかります、
ね。うん、なんか各その飲食店のその食べ物をテイクアウトっていうか、の配達してくれる、そういうまあ業者がまああるんです。その一つがウーバーイーツってやつなんですけど、そのまあウーバーイーツってなんとなく僕のイメージだと自転車やったんですけど、この時はね、あのスクーターのウーバーイーツの人がいて、でその人がまあその垂水町かどっかのところであの信号待ちしてたんですけど、でそれをこうずっと見てたら、今度反対方向から自転車のウーバーイーツが来て、
あ、
やっぱり今そのまあコロナの影響もあって、その店に行って食べれない人がウーバーイーツでこう出前というかね、取ってんねんなっていうのもなんとなく分かって面白かったですね。
あれ、あの、まあ、今もそういうことやるけども、
うん、
そうでないときも結構オフィス街ではああいう、あの人動いてますね。
ああ、そうそうそう、あの、そうそう、あの、大阪市内とか行ったら結構ね、みたいな気するんですけど、うん、なんか、全身黒ずくめみたいな、かな、カバンも独特のね、なんか、ウーバーって書いてるカバン背負ってて、あの、ね、僕がよく背負う、あの、ノースフェイスのリュックサックに似たような、ボックス型のリュックサックで、
うん、
とても印象的な人なんですけど、まあ、それが江坂、やっぱ江坂あたりに来ると、 っちのあの豊中のこの桃山台のあたりではまず見れないような、そのウーバーイーツの人もまあ見れたりとかして、まあやっぱりちょっと都会やってきたなっていう感じがしました。まあ、
大阪市内入ったような感じやから、
まあ、そうそうそう、ね、そうそう、まあまだ一応江坂なんですけど、なんかその商業圏というかね、あの
ね、
オフィス街に来たな。ただやっぱこの時日曜日やったんで、そのいつも歩いてるようなそのオフィスワーカーの人たちとかはあんまりいなくて、まあどちらかというと僕らみたいな家族連れとか、例えばまあマラソンランナーじゃないですけど、ちょっとジョギングされてる方とか、まあそういうのがいっぱいいて、ただやっぱいつもとやっぱ違うと思ったんは、そのいつもというかここ2、3週間と違う感じやったのは、やっぱり車の量があの間違いなく増えてたなという、あのもちろんその国道423号線 の, その高架道路の方も増えてたし、あと僕らが走ってるようなその速道の方のね、まあ、言うたら下道的なところもすごい車が増えてて、まあ、ほぼ平時に戻ったなというような感じがしましたね。
まあ、そんな感じよ、分かりますよ。はい、
で、まあ、江坂のあたりに来て、でもうちょっとしたら神崎川、僕らの今目指しているところが出てくるんですけど、まあ、ちなみに今回なんで僕ら神崎川行ったかっていうと、これ別にあの前からその計画してたというよりも、なんかどっかサイクリング行こうかって、まあ、しかもこの17日の日曜日天気良かったんで、まあ、この日に決めて、そうやったら、まあ、あの、まあ、街中走るよりもあの川沿いがええんちゃうかっていうことで、あの水鳥の道っていうね、あの道サイクリングロードがあるんで神崎川は、それでまあ神崎川行ったっていう、まあ、そういう経緯ですね。
なるほど、
はい、で江坂のあたりに来て、まあ、神崎が到着した時の音があるんで聞いてください。
はい、
神田橋ですね。でここで神崎川に合流と。はい、じゃあ神崎川到着まあ普通の川やけどな、はい、サイクリストもいっぱいいます。あ、でこの迷い子は前もまだ僕が来た時もあったな、数ヶ月前に。じゃあちょっと今からこの神崎を走ります。まだ見つかってないよな、去年の。
でこれどういうことかというと、
うん、
これ迷い子っていうのはこのワンちゃんなんですよ。
ああねー。
でワンちゃんが去年の10月かそれぐらいになんか逃走したらしくて、
うん、ねえ。
でまあ特徴とかで、うん、あのあんまりこう追いかけないでくださいとかでいろいろ書いてて、で姿見つけた方はまあ、もしくは保護された方は下記に連絡して、まあ、電話番号が書いてるって、うん、そういう張り紙がね、その神崎川の、うん、まあ、僕らが入ったところの入り口、あの五反田橋っていう橋があるんですけど、はい、その橋のところに貼ってあって、で実は僕前その一回ここね、あの 2,3 キロぐらい往復自転車で走ったことあるんですけど、つい最近なんですけど、その時もまだ、うん、文雄君もちょっと覚えてるかもしれないですけど、
覚えてますよ、
はい、ラジオでもちょっと話したかもしれないですけど、まあ、その時にもこの張り紙はあって、で、まあ、今もあったから、まあ見つかってないねんなっていうような、うん、
まあ多分見つかったら取られると思うけどね、
はい、そうで、まあ尋ね人ならぬ尋ね子犬のね、うん、看板があって、
ね、
まあ飼い主さんはね気が気じゃないと思うんですけど、
でしょうね、
はい、
僕とこの、あの千日用のマンションにも、
うん、
猫さんのね、
うんうん、尋
ね子がずっとあったままになって
る、ね、そうそう、あとなんか鳥とかね、
あ、インコ多いね、
インコ多いですね、インコやっぱ逃げるんですね、
うん、何々さんで呼びかけてくださいと書いてるのも
あって、ね、そうそうそうそう、なんか飛んでいったら、うん、やっぱり大事にして、ね、インコも長生きしますからね、言うても、
そうですよ、
はい、
ね、
うん、まあっていうわけで無事あの、まあ、我々は無事神崎川に入りまして、で神崎川からあの、
うん、
まあ、大阪湾の方じゃなくて反対側の、まあ、言うたらあの下流向かって右側がこれ右岸で左側が左岸って言い方するんですけど、それのあの右岸の方をですね、
うん、
ずっと上流に向かって、まあ、僕ら今から走るわけです。
なるほど、淀川の方向かってるわけね。
そういうことです、ね、そういうことです、淀川の方、まあ、淀川は最終的には行かないですけど、
うんうんうん、
方向的に言うと淀川の方に向かってるといった感じですね。
はい、
はい、でまあ神崎川ずっとあの、その遊歩道といいますかね、そこ、うん、川沿いをずっと走るわけなんですけど、
うん、
まあ、あのこの日はもう、まあ、さっき言いました平時の通り人戻ってますんで、あのサイクリストの方もいっぱいいましたし、
うん、
ジョギングランナーの方もいたし、散歩されてる方もいたしっていうことで、うん、もうこの江坂のあたりはですね、もう非常にまあ混雑してるというか、遊歩道もまあまあ混んでる、だからまあ僕ね、子供と家族3人で走ってますから、まあ、娘ゆいが結構こう右行ったり左行ったりするんですけど、まあ、ちょっと僕はあの後ろにいてちょっとあの注意しながらね、後ろ見ながらちょっとゆいちょっと右行きやとか左行きやとか言いながら、まあ、ちょっとナビゲートしながら走ってるといった感じですね。
了解了解、
はい、 で、しばらくすると先ほどちょっとずっと僕らが沿い走っとった、新御堂筋がですね、神崎川を越える、十八条大橋っていう橋があるんですけど、
わかる。
はい、その橋の下をですね、くぐって、
なるほど。
はい、だからちょっと上ね、電車が走る音とかがして、大阪メトロ頑張っとんなとかね。
そうやね。
中本か、もしくは千里町どっち行く車両なんかなって、橋の下なんで電車の音しか聞こえないんですけど。
ほんまやね。
はい。まあ、そんなんも、見ながらですね。あとは、ちょっと印象的やったんが、マスクをされてるランナーの方がたくさんいて、ちょっとあれはね、なんかすごいなと思いました。ようあんなマスクして走れるなっていうか。
すごい肺の下、肺の下
ね。ね、僕らも最近ね、病院とか行く機会が増えて、マスクとか用してるんですけど、まあまあ、口の中、踏み奥も感じてると思うんですけど、熱こもるじゃないですか。
熱はこもるわ、しんどいわね。
そうなんですよ。で、あの状態で、顔真っ赤にして走ってるんですよ。
なんか中国では体操のね、授業中に死んだ人がおるとか言ってますよ、中学生から。
そう。だから記事もありましたね、子供にマスクさせて走らせるのは絶対やめた方がいいし、僕大人もすべきじゃないと今でも思ってるんですけど、ただ大半のランナーがやっぱりまあそういういわゆる一般常識のある人なんで、まあ、社会規範のある人なんで、もうみんな、ほぼみんなマスクして走ってたから、これ大、しかも結構この17日ってすごい天気良かったんで、神崎川のあたりって上に屋根とかが全くないから、結構暑いですよ。もうね、多分25、6度あったと思うんですけど、まあその中ね、そうなんですよ。ちょっと心配になるぐらいね、マスクして走ってる人が多かったんで、
なるほど。
まあ特にジョギング系の人が、ま、ランナー系で、自転車の人はあんまりいなかったですけど、それでも中にはね、もうほっかむりみたいな感じで、もう目の下から全部黒いなんかタオルみたいで覆ってる人とかたくさんいたから、あれちょっとこれから危険ちゃうかなと、特にあったかなるからね。まあその中国のね、中学生の方が亡くなられたって話もそうなんですけど、なんかちょっと心配になってきましたね、あれ見てたら。
なるほど。はい、まあ、その辺、自分の体力と相談してやってもらいたいですね。
そうですね。はい。で、まあそんな風景もこう見ながら、気持ちよく川沿いをずっと走っておりましたらですね。
ゆ
い
もペース落とさんとついてきましたか？
そうですね。今回はもう最後まで頑張って、はい、20キロ、家、ドアトゥードアじゃないですけど、家から家までしっかり走ってくれました。
小学2年生の体力でね、思
ったね。そうなんですよ。だからまあ、多分ゆいが行けたから、まあ大体の2年生ぐらいの人が多分行けると思うし、まあ僕らね、結構ゆっくり走ってるんで、
もう
それこそ1日、ね、半日かけて走るぐらい の、 余裕を持ってたんで、まあ、それぐらいだったら多分誰でも、まあ、極端な話、歩いてでも行けるぐらいの多分距離だと思いますわ。
そうですね。
そうですね。まあ、もう途中休憩しもってですね、ゆっくり走ってました。
はい。
はい。で、まあ、ずっと行きましたらですね、今度出てきましたが、
はいはい。
これ多分なんですけど、JR の東海道線の線路なんですよね。
そんな、あります
ね。あるんです。大水橋っていう橋があって、まあ、これ大水橋っていうのは、大阪の大に水田の水で大水橋なんですけど、これどういうことかっていうと、神崎川の南北でね、水田市と大阪市が分かれるんで、それを、つなぐ橋という意味で大水橋っていう名前になってるんですけど、その大水橋越えたあたりにですね、線路が6本ぐらいこう、バーって並ぶんですよね。で、おそらくですけど、一つは、JR の東海道線、まあ、いわゆる京都線って呼ばれてるやつなんですけど、もう一つがね、はるかとか、なんか、そんなんが通っとったんですよ。
なるほど。
あと、貨物線。
はい。
貨物列車が通ってたんで、まあ、おそらくは、あれは、上東貨物線っていうんですかね。僕ら、一回、タブさんと三人で、大阪東線とかの取材したときに、の一部やと思います。だから多分ですけど、僕の予想なんですけど、新大阪から、上東か、大阪東線の電車が、その今、僕らのいる線路の、線路の上を通って、で、神崎川を横断して、で、あれ、新吹田駅やったかな、確か大阪東線の駅は。新吹田駅で、また180度 U ターンして、今度またトラス橋のところで神崎川をまた横断するっていうね。なんかそんな感じでした。僕もちょっとこの注意深くこの橋の線路の下を横断するときに見てたら緑色の車両も走ってたし。
なるほど。
あとは貨物線、多分あれ桃太郎2やと思うんですけど、すごい長い貨物線が走ったりとか。はい。あとはさっき言いましたけど、はるかね、関空快速はるか。あれがね、ちょうど京都から関空の方にこう行くような、そんな姿も見えましたんで、あ、ここは、はいはい、 ね、さっきの18条大橋といじゃないんですけど、めちゃめちゃ大事なこう交通の要所やねんなっていう感じがしましたね。はい、
まあ、そういうところをくぐるわけですね。ね、
そうですね、
はい
はい、でそれをくぐるとですね、まあ、しばらくすると今度向こうの方に、あれは多分あの阪急の、多分じゃなくて間違いなくね、阪急の千里線が出てくるんですよ今度は。
あ、なるほど、あ、千里線が一番こっち側になるよね。
そうだからね、大阪メトロで JR、うん、で今度は阪急の千里線っていう、う
ん、あ、はいはい、
まあ、千里線はね、もう文雄君もすごい記憶にあると思うんですけど、
はい、
今のまさにあそこの淡路駅のね、立体交差工事ですよね、うん、千里線とあの京都線の工事やってますけど、う
ん、巨大なね。
そうなんですよ、あの、うん、橋脚ができて、あの2階、はいはい、あ、3階建てぐらいになるんやったから、すごい工事してるんですけど、うんうん、
ものすごいです、あれは、
はい、まあ、その工事の一部で、やっぱりここの神崎川橋梁も、今、うん、いわゆるその付け替え工事みたいなのが急ピッチで行われてて、
なるほど、
はい、でこの日はまあ17日で工事やってなかったんですけど、
うんうんうん、
それでもやっぱりあの、あれはね、確かに、あれ、緑風橋やったっけ、文雄君、あの手前にある歩道の、
と思うよ、
ね、緑の風の橋っていうね、うんうんうん、緑風橋っていうのがあるんですけど、その橋の上流側に、その阪急の千里線の線路が今、まさに工事中の線路があって、あ、はい、まあ、僕ら、田部さんと3人で取材してたけど、あの緑風橋から、
うん、
神崎川橋梁というか、その阪急の千里線の橋をこう見ながらね、いろいろ話、田部さんの話を教えてもらったんですけど、今日はですね、もうその神崎川の河川敷から、だからかなり下のところからね、
うんうん、
低い位置からこう線路をこう見上げるような形で、
なるほど、
今そのサイクリングしてるんですけど、
あ、面白いね、それね、
はい、はい。工事もなんかだいぶ進んでるみたいで、
お、
はい、まあ、あの、おそらくですけど、あの、まだね、まだその、いわゆるその移設した後の、新しい線路、うん、まあ、仮線路の方今電車が走ってるんですけど、
うん、
でそれがですね、まあ、元々電車の走ってたところにまたこう移設されるような、そういう工事を今してるんですけど、
うん、なるほど、
まあ、まあ、まだまだかかりそうやけど、まあ、あの、確実に進んでるなという、
ね、
そんな感じがして、ちょっとね、僕らが行った時よりも、
うん、
神崎川に浮かんでるあの橋家っていうんですかね、
うんうんうん、
工事用の船とかの数がちょっと減ったような気がしたんで、もしかしたらちょっとと一段落ついて、また次の工程にこう準備をしてる最中かなというような感じがしましたね、う
ん
う
ん、まあ動いてるわけね。
そうそう、だから重機がちょっと減ったなっていう、
あ、なるほど、
ちょっとすっきりした、あの、川面が見えてましたんで、まあ、すっきりした感じがしましたね、はい、はい、まあ、っていうようなですね、阪急の神崎川橋梁もさらに越えまして、
うんうん、
でさらに行くと、今度は先ほどちょっと話に出てきましたけど、大阪東線のトラス橋が今度出てきます。
なるほど、
はい、でこのトラス橋はね、やっぱりあの阪急の千里線の過ぎたあたりからもうバーンと目の前に出てきてね、
うんうん、
ものすごくやっぱりこう迫力があるというか、
うんうん、
まあ、あの、皆さんよかったら Google の地図で見てほしいんですけど、
うんうん、
あの線路ってあの、まっすぐかかってないんですよ。ちょっと斜めにね、カーブしてかかってるんですよね、
うんうんうん、
それがですね、その、まあ、三角形を上下逆さまにしたやつをこうダーッと並べてですね、
うん、
その、まあ、橋桁みたいにしてるんですけど、でそれが非常になんかその遠くから見ててもなんか立体的というか、こう空中にバーンと大きい城が現れたみたいな感じで見えるんですよね。だから、
まあ、昔から印象に残る橋ですよね。
そう、そうなんですよ、あの、まあ、全然その鉄道に興味のないつぐみとかゆいもですね、ちょっとあの橋には一目置いてるというか、まあ、基本的に僕がいろいろ独り言喋りながらあの自転車漕いでるんですけど、
うんうん、
まあ、やっぱりあの人らはあんまりその鉄道に興味ないからね、僕の話には全くついてこないんですけど、
うんうん、
あの大阪東線のトラス橋はちょっとやっぱり興味があったみたいで、
うん、
トラス橋の 今ちょうど下あたりを走ってるんですけど、
うんうんうん、
あのトラス橋の下ってあんまり皆さん見たことないですよね、
うん、
まあ、トラス橋というかあの大阪東線のあの線路の下でね、そしたらあの、うん、ちょうどその光がですね、神崎川の、うん、あの水面にこう当たって反射して、うん、それがね、トラス橋の下のこうパーッとこう水の文様みたいに描いてて、
うん、
それがすごい綺麗やってね、
ゆらゆらしてね。
そうなんですよ、なんかちょっとあのあれ誰でしたっけ、あの有名なね、あの画家さんで、あの、
うん、
さざなみっていう絵描いた方、ね、
そうそうそうそう、
いてはるんです。ちょっと彼の絵、
福田先生、
え、
福田一緒ですわ。
あ、そうですか、はい、うん、あの方の絵を思い出すようなね、そんな一幕でしたね、うんうんうん、
流れ分かる、
うん、はい、でまあそのトラス橋を越えてすぐ出てくるのが、うん、まあ、今あのあれ今も使われてたんやったかな、あの、あれあれ、あの何でしたっけ、貨物線の貨物線専用線路が あのそのトラス橋の橋のすぐ南、あれは東側か、東側にかかってて、
はいはい、
でそれが川の南側で、まあ、トラス橋と一緒に合流して、まあ、大阪東線の線路の一部になるっていうようなね、そういうシーンも、まあ、この神崎川の、あの右岸からね見てるとね、ようわかるんですよ。
なるほど、
まあ、ちょっと非常にマニアックな話してるんですけど、まあ、なんとなく想像できたら嬉しいです。
まあ、下から橋見るというのが面白いし、
そうですね、
やっぱり鉄道をまたそういう横から見るというのも、はい、なかなか面白い世界ですね。ま
あ、残念ながらちょっとね、電車はね、この時はちょっと走ってくれなかったんですけど、まあ、もうちょっと時間あったらね、ここで10分ぐらい回ったら、もしかしたらあの緑色 の、 あの大阪東線の車両が見れたかもしれないですね。
まあ、鉄道好きな人はそういう俳句があってもよろしいね。
何名かね、いましたよ。あの、対岸、川の対岸の方で、だからその、貨物線とトラス橋の線路が合流するあたりで、多分電車待ってるんやろうなって思う撮り鉄の人が 何名かとか、まあ、1名か2名ぐらいいたような気がしますけど、まあ、今でもそういうちょっと、ある意味お立ち台的なね、場所なんかなっていう感じはしましたね。
はい。
はい。で、さらにですね、川沿いをずっと進んで、おりますとですね、ちょっとここで面白いあの会社の看板が見えてきたんで、はい、ちょっと音聞いてください。
はい、
いいねこの雰囲気。おい、なんかビルぶっ壊してるわあれ。おすげえ、防音壁いっぱいあってなかなか迫力ある。何があったとこなのあれ。ここ多分もうな、あれ大正のあのラッパのマーク見えるやん、セイロガンの大砲薬品やったっけ、大正薬品やったっけ。多分もうな、ここら辺あれは摂津やで、摂津市やで、そろそろ、
まあいろいろ言ってますけど、これいろいろ間違えたこと言ってるんですけど、はい、あのちょっとまず言うて、まずちょっと話に出たあの解体してるビルっていうのがね、非常に僕ちょっと気になって、
そう、
ちょっと調べてみたんです。あのすごいなんか、あの立派なビルの真ん中がね、もう防音壁いっぱいあってバーッぶっ壊してたんですけど、今いる場所がですね、吹田大橋っていうとこなんですよね。まあ、これも神崎川横断する橋なんですけど、この吹田大橋の南詰でビルの解体工事してたんですよ。で、ちょっとあの、まあまあ、でっかい工事やったから、なんなんかなと思って、ちょっと後で調べてみたんですよ。あの、インターネットを使ってね。それから、この壊してるビルが、ちょっとこれ多分合ってると思うんですけど、あのね、ボーンズ株式会社っていう、なんかライトの、電球ではないライトみたいなの作ってるとこなんですよね。はい、で、ボーンズってあのアルファベットで書くんですけど、ただなんかあの僕 Google のストリートビューで見たら、小松ライトって書いてるんですよ、ボーンズじゃなくて。
ああそう、そんなあの、まあそういう会社の名前もあったよね。
そう、ビルの看板でバーッとあのしっかりと小松ライトって書いてたから、
あ、なるほど。
で、どういうことなんかなと思って、これもインターネットで調べたら、まあ、もともとはその、小松ライトっていう会社のビルやったらしいんですよ。まさに、この、吹田大橋南詰のこの場所が、あの、本社の会社らしいんですけど、小松ライトって、あの、言うと吹田市西小田尾町っていうんかな。
ああ、なるほど。はい。
はい。っていうところにあるビルやったんですけど、それがですね、まあ、これウィキペディアで調べたら、2008年にその、ボーンズっていう会社に吸収合併されたらしいんですよ。
やっぱりそうですか。はい。
はい。で、そのビルが、まあ今もしかしたら改装かなんかで、まあ建て壊ししてるみたいな状態なんですけど、ちょっと面白かったんが、この小松ライトっていう会社の、発祥地がね、福井県やったんですよ。で、あ、こんなところで福井県の会社が見れるんやっていうので僕驚いたんと、やっぱりね、なんとなくですけど、まあ小田尾町っていう名前から想像するに、まあ、ここってね、そのいわゆる相川と、その神崎川の合流地点なんですけど、
あ、なるほど、
結構ね、はい、有名な会社がいっぱいあって、だからさっきちょっと話出てましたけど、あの、ラッパのマークね、あれちょっと僕、なんかいろいろ変な名前出てました。あれ、太閤薬品っていう名前なんですよ。
太閤ね。
太閤、大きい幸せって書いてね。あとはね、マロニーの工場とかあって、
あ、
結構この、そう、マロニーちゃんね、このあたりね、なんか大きい会社の、まあ、言うたら本社とか工場とかが多いとこなんで、
なるほど、
で名前が小田尾町でしょ。
なるほど。
多分ものすごいあの交通の要所やったんですよ、おそらく昔から、でそれでもしかしたら、まあ福井県の会社もこういうところに本社構えて、まあ、大阪市と近いっていうこともあってね、 で、まあ、交通の要衝やしっていう、なんかそんな、まあ、その、吹田大橋があるところ、まあ、名前的に吹田大橋って名前なんて結構大きい通りやし、まあ、結構交通の便利なとこなんかなっていうような感じの場所ですね、この辺りは。
あの辺りは非常に大事なとこですよね。
そうそうそう。
国鉄の要やね。
そうみたいです。僕もあんまり知らなかったんですけど、その、まあ、言うたら有名なその太閤薬品もあるし、
あ、
ね、マルニーもあるしっていうようなね。
は
い、そういう場所なんで、まあ、ちょっと自分の知ってる企業が出てきたんで、まあ、少し嬉しかったんですけど。
まあね、まあ、もともとその神田家は水運とか水を求めて集まったと言われてるよね、元はね。
そうですね。
だから製紙会社とかあんなも多いんですよ、
ね。ああ、なるほどね。
だから多分、製薬会社も水があったんかもわからんし、
ああ、そうかそうか、
なんかまあ、水的なもんでしょうね。
うん、
食品会社もそうですもんね。
なんかね、給食のご飯作ってるとことかもありますし、なんとか食品とかね。
ああ、そうですね、はい。そういうのも結構、神崎川で、だから、まあ、言うてみたら、工業の、まあ、ための、なんか水という、それがまあ、逆になると戦後、まあ、なんかね、あこに排水が流れるようになって、ひどいことになったんですけどね。
ああ、なるほど。ちょっとね、この日もね、少し匂いがしてた感じはしますね。
そう、それは珍しいね。最近も匂いせへんねんけどね。
だってやっぱり、ね、ちょっとね、温度が上がって、なんか川の有機物とかが少しこう、活発になってきてる感じはしましたけどね。
なるほどね。はい、まあ、こういう時代ですわ、神崎は。
そうですね。で、まあ、そんなビル解体現場とか、マロニーちゃんの、看板とか見えて、で、ここのね、太閤製薬、まあ、ラッパのマークがダーンとビルに飾ってあるんですけど、
太閤薬品かな。
太閤薬品ですね。ごめんなさい。太閤薬品で、まあ、ここでちょっと昼飯食おうかということで、ちょうど12時ぐらいになったんで、
ああ、よかったね。
はい。ここにね、その太閤薬品のすぐ目の前、まあ、神崎川の河川敷にですね、ちょっとしたおしゃれな階段風の、岩壁があるんですよ。
ああ、なるほど。わかるわかる。
はい、まあ多分、わざとそういう風にして作ってるんだと思うんですけど、まあ地域住民のためのね、憩いの場として、まあどっかが頑張ってやってるんやと思いますけど、まあそこの階段のところに座って、まあ軽く昼飯を食べました。
なるほど。
はい。で、まあちょっとこれ昼飯に、僕ちょっとこの今週のオープニングでもちょっと簡単に話したんですけど、この時の昼飯に出てきたのが、竹の皮で包んだ、おにぎりなんですよ。
もうね、これもう江戸時代とかもっと昔から旅人が、はい、ああいうもん全部竹の皮で、まあ、包装したんですよね。
そうそうそう。はい。で、この時僕初めて竹の皮に包んだおにぎりを食べたんですけど、もうその、びっくりしたのがね、まあこれもオープニングちょっと話してるんですけど、ラップで包んだやつって結構こう水分がベチョベチョしててね、触った瞬間につるっというネトッとした感じがあるんですけど、それが全くなくて、まあ、極端に言うと、こう、握りたてみたいな食、こう手の感覚のおにぎりやって、やっぱこれはやっぱ天然のラップってすごいなと思って。
まあね、それがね、まあ、てっぺいはもう、覚えてるかあるいは知らんかわからんけども、ご飯が炊けるじゃないですか。
はい。
それ、おひすっていうのが昔あったんですよ。
あ、おひすね。木でできたね。
四角い木で作ったね、あれに一旦開けて置いとくとですね、
はい。
もう炊飯器で保温している状態とは全く違うんですよね。
あ、
だからおひつというのも文化も、まあ、贅沢な部分もあるし、いろいろまあ、いろいろ家事が増えるということがあんねやけども、おひつのご飯というのも、まあ、竹の皮は異常にですね、飯がおいしく保存できるというか、それは符号っていうのに煮えて、冬はね。何ていうか、藁で編んだ保温のための、何ていうか、まあ、袋みたいなもんですけども、
はいはい、
そこで僕らはまあ、子供の時はその生活してたんですけども、やっぱり米はね、やっぱり昔はうまかったですね。
そうですね。で、それが。
多分、握り飯も含めてね。
そうそう。で、改めてね、その、まあ、言うたら、昔から日本人がやってるやり方じゃないですか、その、竹の皮乾かしてね、洗って乾かして、ね。
そうですよ
。これはね、もう何が一番いいかっていうと、まず金かからないでしょ。でどこでもまあ基本的に竹林やったら取れるでしょ。
ああ、そうやね。
でまあもちろん米がうまいっていうのもあるんですけど、やっぱその最後ですよね。何でもそうやね、廃棄ってすごい問題になるんですけど、これはね、基本的にまあそれはもちろんそこら辺に捨てるのはダメですけど、基本その土の上にありさえすれば分解されてそれ土に戻るんで、
まあそういうもんですわ。
これほどいいそのなもんはないなっていうことで、ちょっと僕はね、目から鱗で まあ、これ僕は全くこの制作には関わってないんですけど、はい、まあ、つぐみが、まあ、今暇やからね、仕事暇やからっていうので、まあ、頑張って、
あ
の、
そう、
作ってくれたんで、まあ、このね、作り方もね、まあ、いろんなインターネットサイトであるみたいなんで、もし興味ある方はね、あの、今の時期まだね、ギリタケノコが、まだ皮ある状態なんで、
うんうんうん、
もしね、お近くにその、入ってもいい竹林とかあったら、
ね、
その、うん、まあ、できるだけ、あの、下に落ちてるやつじゃなくて、もう、今落ちそうな竹の皮ね、それが一番いいみたいな、うん、なんか落ちるとね、やっぱりすぐ腐るんで、
で
逆にその、まだ剥がれてない竹の皮やと、ちょっと硬すぎたりとか、
う
んうん、あとはあの、妙に曲がってまっすぐにならないとかあるんで、うん、だから今落ちそうな皮をですね、まあ、そっちの方が取りやすいですし、まあ、ただ気付けなあかんのがね、あの、ものすごい高いところにある竹の皮はめっちゃ危ないんで、絶対取ったらダメなんで、まあ、自分の身長でちょっと背伸びできるぐらいのところやったら取ってもいいと思いますけど、
ね、
それでちょっと作ったら、あ、本当にあの子供の教育もなるし、もちろん僕も知らなかったですから、
うん、
めちゃめちゃ感動しましたね。
ねえ、まあ、あの、そういうとこは、まあ、ひょっとしたら、新型コロナのプラスの点かもわからんね。
そうそうそう、だから今後のその、まあ、環境問題を解決する一つの手段として、こういうことがあるんちゃうかなと思いましたね。
まあ、もともとね、ご飯でも何でも、うん、我々の先祖地は、さら地はなかったから、みんな木の葉とか、ね、
そうそうそう、
柿餅なんかもそうですけど、うん、ああいう葉っぱで全部食べてたわけですからね。
そうなんですよ。
まあ、そこまで変えるのはまあ無理にしても、たまにそういうことを体験して、
うん、
まあ、あの、子供のとこに知ってもらうのは嬉しいですね。
うん、そうですね。まあ、そういうちょっと新しい発見ができたっていう意味で、今回のサイクリングは意義があったなと思いましたね。
もう、竹の皮で済んだね、おこわなんか、本当に美味しいですよ。
ああ、一回それも食べてみたいですけどね。
はい、
はい。で、まあ、そんな感じでですね、昼飯は終わりまして、あとあの、
はい、
あの、袋ラーメンもいただきまして、これも非常に、あの、美味しくて、あのね、岐阜県の関市の会社のラーメンやったんですけど、これも、あの、刃物の関市ですけどね、まあ、有名な、はい、そこのラーメンをいただきまして、はい、で、まあ、周りもちゃんと掃除してですね、さあ、今からまた自転車で再出発やっていうとこなんですけど、はいはい、ここでね、神崎川二手に分かれまして、はい、あの、新高校向かって右の方に行くと、淀川の方に向かう、まあ、言うたら神崎川、ですね。まあ、あの、右の方行くとまだ神崎川なんですけど、はい、僕ら、あの、さっき言いましたけど、あの、右岸の方、うん、要するに、あの、上流向かって左側の方に僕ら走ってたんで、はいはい、こっちからやとですね、あの、右の方の神崎川に行くには、一回、あの、上上がらんとダメやったんですよ。
あ、まあ、そうですね。
上上がって、はい、まあ、どっかの橋からですね、またあの、こっちの神崎川の方行かなダメやったし、まあ、どうせ、あの、淀川の方行っても、また、あの、ね、あの、新御堂からどっかへ戻って帰らなあかんから、同じ道行くもおもんないなと思いまして、まあ、そのままですね、あの、行ける方向の、あの、言うたら、あの、直進したわけですよね。そしたらですね、その、二手に分かれる方の、左の方、あの、相川というね、
わかる。
川の方に、ね、そう、相川ですね。安いという字なの、威力の言いに川と書いてね。
うんうん、
はい。まあ、そういう名前の川があるんですけど、まあ、そっちの方に、まあ、自然と入っていって。
なるほど。
はい。で、さらにそこから先進みますが、うん、まあ、このね、相川、まあ、どっちか、相川でいいかな、いい呼び方は。
ちょっと僕も、まあ、どっちかよくわからんけど、まあ、仮にそう言っといたらどうですか、うん、
まあまあ、でかい川で、
うんうん、
それこそ川幅だけで言ったら神崎川よりも僕は大きいんちゃうかなと思うぐらい。
あ、はい、あ、どうぞやってください。すみません、はい、ちょっとあのそういうスタッフの人が来はったけども。
わかりました。
続けます。はい、
あ、いいですか。
はいはい
はい、はい、でそれでその相川っていう川かなり大きかって、
うんうん、
でその相川の右岸をずっとですね、まあ、北上というか北東の方にずっと進んでおります自転車で、うんうんうん、そしたらですね、まあ、ここもですね、まああの、まあ、皆さんよかったら地図見てほしいんですが、結構相川ぐねってまして、
うん、
まあ、左右にぐねってるというか、なんか蛇がこう蛇行してるみたいな感じになってて、うんうんうん、このやっぱカーブのところに、いっぱい淀みがあるんですよね。
うん、あーはーは
ー。で、そこに、あの、分厚い、もう水の溜まったヘドロみたいなのが溜まってて、
なるほど。
で、そこにね、
うん、
もうたくさんの鳥がおるんですよ。
ああ、なるほど、水鳥が、
はい。そうそう。例えば、サギがおったりとか、うん、まあ、ゴイサギなんかな、あれで、あとは、うん、あの、ウがおったりとか、
うん、
あの、カラスがおったりとか、
うん、
いろんな鳥がいて、
うん、
で、あれ、やっぱりね、ああいうその、よどみというか、ヘドロのところって、
うん、
多分、ものすごいね、生き物が豊富なんですよ。
まあ、昆虫とか、水生昆虫が多いんです
よ
ね。
そうそう。でね、ふみおくん、僕ら一回さ、あの、うん、あそこの東淀川かどっかの、あの、博物館、覚えてる、うん、
覚えてるよ。
あの、国島かどっかにある、阪急の駅の。
うん、 うん、水道のやつか。
そうそう、水道博物館で、あの、板センパラの取材行ったじゃないですか。
行った、
うん。で、なんかあの時に、なんか向こうの人か誰かがおっしゃってた、なんか淀川、あれは淀川ですけど、うん、その、なんかそういう、あれ淀川やんな、あれ確か。
淀川の話。
淀川ですよね。そうそう、ワンドです、うん。ワンドっていうのが、なんか、うん、まあ言うたら、河川改修でね、まあ河川改修って要するに、その、できるだけカーブをなくして、あの、うん、効率よくこう水を流すという、まあ、そしたらあの、うんうん、ね、あの堤防切れることもなくて周りの住民も安心やみたいな感じで、うんうん、まあ、最近の明治時代ぐらいからずっとそういう河川改修って続いてきたじゃないですか。
オランダの技術者、も
とも と
は
ね、デレーケさんとかね、まあ、有名な
デレーケさん
です、そう方がいっぱいいますけど、はい、
ありがとうございます、
はい、でそうしたらその、まあ、それでもちろんその、ね、あの水環境良くなったとか周囲 の、 その洪水なくなったっていういい部分もあるんですけど、うん、一つやっぱマイナスな部分としてはそういうワンドとかの生き物がいなくなって、
うん、
その河川独特のこの水生生物とかが、まあ、ほぼ絶滅しかかってると、まあ、そのうちの一つが確かイタセンパラだったと思うんですけど、
うん、
もしかしたら、そのまだ相川の方はそういうその、まだなんていうか、ワンド的なところが残ってるというか、そういうヘドロ的なところがあって、まあ、もちろんなんか匂いを発するとか、いろいろマイナスポイントはあるかもしれないんですけど、なんか水生生物の豊富さで言うと、もしかして神崎川よりも全然相川の方が、まあもちろん水が綺麗っていうのもあるんですけど、あるんちゃうかなって、なんか僕ずっと走ってたら、結構魚もいっぱいいたし、あの川はまあ面白い川やなと思いましたね。
あれはね、うん、まあなんでそうや言ったら、まあ、てっぺんも知ってるとは思うんやけども、もともとはあの神崎川は、淀川とつながってなかったんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
相川が神崎川やったら大きく言うならば。
ああ、はいはい。
それで、まあ、大昔にですね、うん、いろんな、まあ、わけがあった、特に、まあ、交通の便利とか、
うん、
まあ、それと瀬戸内海から、短絡で京都に上がれる水路を作るということでね、
ああ、はい。
前の、先ほど合流点のところから、うん、いわゆる神崎川淀川に通す工事が行われたわけ、大工事が。
ああ、ということは、これ、人工的にこう、つながってるんですね、淀川と神崎川は。
だから、まあ、人工的に、今、はい、つながったわけですよね。
うん。
で、相川はもともと昔の川の様子を残してるわけ、それで。
ああ、なるほど、なるほど。
これで、またその、先ほどちょっとワンダのことでちょっと気になる発言があったけど、まあ、それを置いといたとして、
うん、
要はその相川というのは、はい、まあ、そんな形で神崎川につないで、
うん、
で新しくできた神崎川は、まあ、もう、まあ、平安時代ぐらいのあたりから船を通すために蛇行を少なくして、
うん、
でまたそのもっと新しい明治ぐらいになって、もう、まあ、間から護岸が全部できて、紅葉のいわゆる立地のための川になったわけですよ。
うん、
だからその、まあ、神崎川の元のような姿は相川にあると考えられ
る。ああ、なるほどね。
うん、
はいはいはい。
だからね、うん、そういう意味で言うと、まあ、いわゆるあの辺りの川の、
うん、
元々がの姿が相川が持ってるということや。
なるほど。だから、まあ、そんだけ生物が豊富にいるというか。
まあ、多分ね。
まあ、その水中は僕見てないですけど、
うんうん、
ただ、あんだけやっぱ鳥がいっぱいいるってことは、多分その鳥の食べる、多分小さい小動物がいっぱいいるはずなんで、
そう
。はい。なんか走っててもね、まあ、関西川はどっちかというと都会の川なんですけど、相川の方は、一気になんかこう、ちょっとした田舎の川みたいな感じになって、
あーねー、
で周りの環境もね、うん、緑が多くなって、すごい気持ちのいい場所でしたね、うん、相川っていうのは。
うんうん、だからもう、その、いわゆる相川と神崎川の合流地点からの、
うん、
まあ、特に神崎川の場合はいろんな改修が行われて、
うん、
まあ、最終的には工業立地を、まあ、良くするためにまっすぐつけられたとか、まあ、工事が行われるようにとかですね、
うんうん、
いろんなこと、人の手が入りまくったわけですよね。
ああ、なるほど。うん、
うん。それが、相川から、神崎川からの上流の相川はそれがなかったんで、
うん、
比較的人の手が入ってないから、
あ、
まあ、そういう自然の筆っていうのが、
うん、
走ってても感じられるんちゃいますか？
そうですね。
うん、そんな感じしますよな。うん、
で、ここから、まあ、相川の方入って、うん、まあ、一番感じたのはそういう風景が違うということなんですけど、もう一つ面白かったのが、
うん、
人がやっぱ極端に減るんですよ、ここ来ると。
なるほど。
で、それどういうことかっていうと、多分ね、みんなね、あっちのその、淀川の方を向かって走ったりしてるんちゃうかなと思って、ランナーの多くが。もうこっちの相川の方行くと、やっぱりその、まあ、言うたら茨城とか高槻の方を向かってしまうんで、なんかその、まあ、U ターンするにも、ここでは U ターンしにくいし、もしかしたらちょっとランナーの人走りにくい道質なんかなとか、そんなことも思いましたけどね。まあ、とにかく、人は少なくなります、こっから。だから、こっからの方が余計走りやすいなと思いましたね。
いわゆるその行楽とか観光とかスポーツの人は少なくなるわけよね。
そう、だからまあ、地元の、なんかその、親子連れとか、
あそうですね、
おじいちゃんおばあちゃんとかっていう人はまあ何人かいましたけど、ただそういうなんかロードバイクでさーっと走る人とか、
うん、
あのマラソンみたいな感じの人はもうほとんどここではいなくなりまして、
ねえ、はい、まあ向こうの方、あのいわゆる本流の方の淀川の方が、まあ、いろんなマラソンのコースになったり、
う
ん、
そうですね、
まあ、まあ、はっきり土地勘もある人もあるやろし、分かりやすいんでしょうね。
うん、そう、そんな感じします。
愛川の場合は本当に北摂の一つの川になってしまうから、
はい、
まあ、近所の人とか、まあ、お前のとこみたいにちょっとあの違うとこ行きたいなとか、自然求めてる人はそっち入るんかもわから
ない、ね、うん。そうですね。だからまあ、いいコース見つけたなっていう感じしましたね。
あ、そう、もうそれ、愛川、いい川やと思いますよ、はい。
ただね、残念なんがですね、僕ずっとこの愛川からあっちの国道171号線ぐらいまでこう続いてるんかなと思ったんですよね。
うん、
そしたらですね、もうついもうすぐです、南小尺過ぎてからぐらいのところで、急にこの愛川がストップしたんですよ、その遊歩道が。
うんうん、
でストップしたっていうのは遊歩道はあるんですけど、
うん、
あのもう人工的にそこに柵つけられてて、先行けなくなってて、でそこの柵のとこでなんか生活してる風の男性のおっちゃんがおったんで、
うん、
なんかその人に話聞いたんですよ、ここ先行けないんですかって言ったら、
うん、
そしたらなんかどうもね、そのこの先にある橋がなんか工事中かなんかで、
う
ん、ここは今通行禁止になってるって言ってたから、
あ、
まあ、もしかしたらずっと通行止めではないんかもしれないですけど、
うん、
まあ、この5月17日時点ではもうそのよりそれより先に行けなかったんで、
うん、
でもちょっとこの愛川沿いをサイクリングするのは中止して、
うん、
でここからその、まあ、言うたら街中に入っていきました。
なるほど、
はい、でまあ、ちょっとさっき地名出てきましたけど、まあ、小尺のあたりなんですけど、うん、まあ、このあたりね、うん、文雄君が以前あの岸辺 JR 東海道線 の岸辺駅のね、
はいはい、
ところのあの越えたところにあのケントっていう、まあ、健康をコンセプトにしたような、ね、健康医療みたいなコンセプトにしたあの、まあ、新しい街があるじゃないですか。
そうです、そうです、そうです。
でそこに、まあ、偶然僕ら3人実は行ったんですよ。
あ、それはよかった、おもろかったよな。
そうそう、まあ、あの要するにこれもあっちの桃山台の方に帰らんとダメなんで。
そうやね、だんだんね。
そう、そしたら、まあ、やっぱりこっちの南に行かざるを得ないんで。
そうやね、う
ん、まあ、偶然、あ、これ文雄君の行ってたとこやんけと、よっちゃんの文雄君が行ったとこやんけっていうようなことを思い出して、
うんうん、
ですごい印象的やったんが、
うん、
あのいわゆるその地下トンネルあるじゃないですか、
うんうん、
その JR、まあ、東海道線京都線の下をこうくぐるやつね、
あるある、
めちゃくちゃ長い地下トンネルなんですけど、で壁になんかいろんなおもろい明るい絵がいっぱい描いてるとこなんですけど、あの地下トンネルの手前と越えたところ、
うんうん、
まあ、要するに入り口と出口ね、
あ、
もうその街の印象が全くガラッと変わって、
あ、なるほど、
まあ、具体的にどういうことかというと、この愛川からこの岸辺 そのトンネル入る手前までは、
うん、
結構そのなんていうんですか、こう、まあ、庶民的な家っていうか、うん、大小さまざまな家がこう入り乱れてて、うん、まあ、言うたら、
ね、
そうだ、まあ、言うたらその昔の日本みたいな感じの、
うん、
まあ、言
う
たらニュータウンと反対側のね、
なるほど、まあ、昭和っぽいというかね、
そう、昭和とか大正とかそんな感じの家がいっぱいあったんが、うん、このトンネルを越えた先がもう、うん、そら未来都市みたいなのが出てきたから、うん、この差は何やと思ってね、
まあね、あれはびっくりするね、
まあ、だからそれだけこの JR 東海道線のこの前、あれ岸辺の車庫でしたっけ、車庫のあたりを改造したんでしたっけ、うん、あの町は
あれはね、あのいわゆる車庫やなしに貨物駅ですよ。
ああ、貨物駅か、
吹田の貨物駅があの辺りまで伸びてきてたわけよね。
はい、あ、なるほど、なるほど。
で、貨物駅が、まあ、いらんようになってというか、まあ、いらんようになったというか、はい、まあ、それで、
はい、
新しく、まあ、再開発でいろんなものができてるんやけど、そのうちの一つは、その県道なんかがそうなるわけ、
ね。ああ、だからやっぱり、あの、その、まあ、貨物駅もそうですけど、その、うん、東海道線の線路のあの幅もすごいじゃないですか。うん、多分2、300メーターぐらい多分あれありますよ。もっと、もっとあるかな、自転車走ってる感じだと。
ちょっと忘れられるやろうね。あれでね、
うん、
水田の町が、まあ、水田の方に、まあ、言わはることによると、まあ、発展が妨げられてた。
ああ、なるほど。南北の格差っていうかね、うん、その町が全然違うようになったっていう。
国鉄が、その、うん、まあ、ここに、もちろん、それは、あの、ええとこもいっぱいあってんけども、町としては、
うん、
やっぱりあれがあるために、なんというのか、こう、町自身のです、ね、一体感が出ないという。
ああ、
うん。うん、まあ、それもあって、もちろん、あの、 国鉄っていうのが、まあ、JR の貨物の、まあ、需要みたいなのがトラックに移ったとか、
うん、
そんな理由があんねやけども、うん、まあ、いわゆる、もともとある吹田に、まあ、あれを譲ったっていうのか、で、吹田が、まあ、開発したという、まあ、省略も、説もそうやけど、入ってるんや、吹田だけやないけどね、
うん、
まあ、そういうような言われがあるみたいですよ。
ああ、なるほど。まあ、けど、それもようわかりますわ、僕がそのさっき言ったように、その、トンネルの ね、南北で全く街の様子が違ったし、うん、それこそなんか、うん、本当違う、ね、こう行政区画みたいな感じもしましたんで、やっぱり、まあ、分断したっていうのもあながち嘘やないなという感じはしましたね、まあ、わざとそのために、ね、線路通したわけではないとはいえね、結果的にそうなったっていう感じはしましたね。
いろいろと、まあね、まあまあ、軍隊のこともあっていろいろあったんやろ ね、
はい。で、まあ、さっきまで、ね、ずっと僕ら、はい、川沿いをずっと気楽に走ってたのが、急にこの、うん、もう言うたらもう人も多い、車も多い街中に入ってきて、
ちょっとなんか、信号も気になるし、
そう、浦島太郎みたいな感じになったんですけど、うん、
なるほど、
はい。ただまあ、こっからまあ、基本的には車道走りの歩道走りので、
うん、
まあ、パッと家まで来ました。
うん、まあ、結構、まあ、あれは、自転車というか、特に優みたいな、小学生にとって危ない道やけど、
はい、
まあ、お前ら両親がついてるから、その点はまあ、
そうですね、はい、まあ、古い町が多いとこなんで、結構その歩道が狭かったり、車道ももう車が通るぐらいの幅しかないようなところなんで、うん、ちょっと自転車の行き場っていうのが、やっぱりまだ日本はまだまだやなっていうのも今回感じましたし、まあ、いろんなこと感じたサイクリングやったんですけど、うん、まあ、やっぱりこうやって休みの日とかね、家族で、まあ、出かけるのも楽しいなと思いました。
うん、はい、やっぱりね、先ほども、まあ、出たけども、出たとこがもう本当に超近代都市になってるけども、またそれを過ぎると、また旧来の吹田の味が出てくるよね。
そうそうそう、まあ、だからそういう意味で、面白い街ではあるなと、吹田っていうのは思いましたね。うん、まあ、僕らのね、豊中支局、本局のすぐ隣の街なんですけど、
あ、そうですよね。
はい、まあ、さらに、まあ、今回行ってないですけど、ね、万博記念公園のあたりも吹田ですしね、
うん、
まあ、そういう意味で面白い街やなと思いました、吹田は。う
ん、まあ、基本的にはね、やっぱり、まあ、住民がたまたま、まあ、海外旅行が今はないということで、
うんうんうん、
時間があって、そんな旅もできたかもわからんけども、
うん、
まあ、住民ちゃんは旅が商売やから、それは海外行かなあかんかもわからんけども、うん、旅中の基本は、うん、僕もガタガタ言う権利はないかもわからんけど、やっぱり地元やね。
そうそうそうそう。そうそう。
まあ、地域をやっぱり見切らんとね、海外のことはわかりますよ、
う
ん。
そうですね。
うん。地域を見切っていって、また海外行って、また帰ってきて、地域をまた、うん、見るという、その往復運動みたいなものが、なんか旅人生みたいなものか、そんなのを高めるんちゃうかなというような気がしますよね。
うん、
特に、まあ、ゆいにゃんかにそういうことを体験させたると、いいんちゃうかなという感じ、うん、い
や、だからまあ、今回ね、さっきも文也君言いましたが、そのコロナで、まあ、僕らのスイス行きもなくなりましたし、
うん、そうや、そうや。
で、つぐみも海外の仕事がなくなって、結構この地元をこう、いろいろ散策する機会が、まあ、箕面もそうですし、野瀬もそうですし、
そうそう、竹の川にも出会えたしね、
そうで、吹田も走れたしと、うん、いうことで、まあ、ええこともあったなっていう実感してますね、
う
ん、今僕は。
なるほど、うん、まあ、はい、そういうよりも考えていかんと、はい、ね、仕方がないですよね、
そうです、
仕方がないというか、そういうふうに生かしていかんと損ですわ、
そういうことです、
うん、
というわけで、今回は大阪吹田完全川サイクリングでございました。YouTube の番チャンネルの方でもですね、3本ぐらいに分けてこの動画出しますんで、
あら、面白い、
は
い、
もうすでに1本は出てると思いますんで、
はい、ゆうちゃんの走りぶりも見られますかね。
そうですね、まあ、あんまり映してないですけど、あと、竹の皮とかは見れると思います。
あ、そう、
で、僕がどんな昼飯を食べたのかっていうのもちょっと軽く紹介してますんで、
なるほど、
はい、ぜひ皆さん YouTube の番チャンネルもよろしくお願いします。
はい、エリア面白い、地域は面白いですね。